今日は、TOEIC 品質の英語品詞をイントロで理解するという、タイトルになってます。これだいぶ前なんですけども、以前の、企業の語学研修の会社にいた時なんですけど、ある企業で英会話のプライベートレッスン、がありました。そこに立ち会ったわけなんですけども、僕はネイティブスピーカー講師を教室まで引率していって、しばらく最初ですね、授業を見学させてもらいました。で、受講者の人はですね、工業高校出てからこれまで英語を全く勉強しませんという、そういう人なんで、英語は全くできないということでした。そこだけは自信持っていてました。それでもね、やっぱり急遽海外生産のために現地工場へ赴任ということになったので、非常に前向きに捉えて、英語に意欲的に取り組むという方でした。ところがレッスンが始まって、一番最初ね、最初からつまずいてしまいました。で、講師が、受講者でね、いろいろ最初聞きますが、Could you introduce yourself? Could you introduce yourself? 自己紹介してもらえますかと聞いたんですけれども、ちょっと初心者の、一番初心者に対していきなりそれは難しかったのかもしれませんけども、その生徒の方はですね、案の定聞き取れませんでした。イント?え?何?イントっていう言葉がなんかこう、イントっぽい言葉ですね。そこ、なんかキーワードだなと思ったんだけど、それがなんだって感じで分かんなかったんですね。で、もう一度講師の人は、introduced とそのキーワードですね。introduce yourself, introduce というところをもう一回言い直しました。で、その生徒の人は、イントロデヒュースなんかそのようなわけわかんないことちょっと言ったんですけどね。要するにですね、その単語を知らなかったということですね。introduce yourself と講師に行かれて言葉に詰まっちゃうということはそういうことなんですね。introduce っていう言葉、これもやっぱり英会話やる人にとってはごく基本的な動詞ですね。どんな映画の英語がね、苦手な人でも、イントロっていう言葉ありますよね、日本語の中でもね。これは音楽の最初の部分ですね、楽曲の最初の部分の導入のところですよね。そこのイントロっていうことは知ってると思います。で、曲の出だしなんですけど、実は英語ではですね、イントロじゃなくて、イントロダクションと最後までちゃんと言うと、イントロダクションという言葉になってます。日本語では短縮されてイントロと言われてますけどね。で、当然ですけど、外国人、ネイティブスピーカーとかね、イントロって言っても何のことから分かんない可能性が高いので、それは言わないようにしましょうということなんですけど。とりあえず、日本人がですね、イントロと、聞いたときね、あ、イントロダクションかなと、頭にパッと浮かぶ人もいるかもしれません。そういう人も結構多いかもしれませんが、おそらくですね、カタカナ語でイントロダクションという言葉、そこに持っていけるかどうかというところが、ポイントになりますが、イントロダクションという言葉ですね。これも、そうですね、結構多くの方が聞いたことあるんじゃないかなという気がします。で、イントロダクションという言葉が一つ単語ですね、あります。で、それは名詞なんですね。紹介という意味なんですけど、紹介とか、曲の導入部分という意味があったりしますけども、じゃあ、英語の単語ね、イントロダクションの派生語という品詞が違った言葉ですね。よく聞く言葉では、動詞形の introduce という言葉があります。introduce。これ分かりますでしょうかね。introduction。動詞の introduce。これは紹介するとかね、導入するとかいう意味の動詞になります。基本的な単語ですけども、本当それを知らない人にとって覚えるのは大変なんですけど、introduction 知ってると、多分 introduce っていうのは、なんか末尾が違うんですけども、おそらくですね、全然知らない状態よりは、比較的簡単に覚えられると思います。で、この introduction と introduce、両方知っていながら、実際に英語を使うとなると、動詞と名詞形の使い分けがきちっとできないという人、これは意外とね、多いんじゃないかと思います。で、この英単語の品詞ですね。これ、 まあ、英語が母国語じゃない人、特に日本人は苦手というように言われてます。まあ、そういう背景があるんで、例えば有名なテストですね、皆さんも受けたことあると思いますが、TOEIC の、リーディングのセクションですね、パート5に文法語彙問題というのがありますが、そこの中に品詞を問う問題、これ非常にたくさん出題されます。一時期はですね、25%ぐらい品詞の問題だったんですけど、最近、数年前に問題の形式がまた変わったので、数年前というか5年、5、6年前かな、変わったので、ちょっと比率は変わりましたけど、いずれにせよ今でも品質の問題ってのは非常によく出ます。ということで、とりあえずですね、カタカナとしてとして知ってる言葉、単語ですね、これをもう一回理解し直して、派生語を関連づけるという覚え方をしていくと、比較的たくさんの単語を覚えられる。まあ、潜在的に持っている単語彙力なんで、それをですね、活性化させることができるというふうに思います。今回紹介したですね、この introduce っていう動詞がありますが、それの派生語を、整理すると、以下のようになってきます。introduce が紹介とか導入するという意味ですね。例文を言うと、I will introduce you to my friend. 私はあなたを友人に紹介しますということが言えますね。それから、The company will introduce a new software next month. その会社は来月新しいソフトウェアを導入しますと。導入という意味ですね。使う場合です。はい、では、名詞形の introduction ですね。紹介、導入とか、先ほど出た曲などの導入部分という意味ですね。例文は、The introduction of the book was very interesting. その本の導入部分はとても面白かったです。それから次の例文。I made an introduction at the beginning of the speech. スピーチの最初に紹介をしました。それから次、形容詞形ですね。これが一番ね、難しいというか、馴染みがないのかもしれない。日本語になってないので、おそらく、カタカナでこの言葉を使うことないんで、形容詞形、introductory、introductory っていう言葉ですね。初歩の導入のですね。スペリングはですね、ブログかもしくはメルマガに書いてありますので、そちらの方で確認してください。例文はですね、こんなふうに使います。This is an introductory course for beginners. これは、introductory course。導入部分のですね、初歩の、コースですと。これは初心者向けの入門コースですと。そういう意味ですね。もう一つ例文を言うと、He gave an introductory speech before the main event. 彼は本番前に導入のスピーチをしました。ね。というような感じで、例文の方ですね、テキストがまたブログとかメルマガ本文で読めますので、そちらの方をまた参考にして何回も見ておいてください。まあ、単語もですね、まあ、多分簡単な単語なので、ほとんどの方は知ってるかもしれませんが、知らない方はこれを契機にしっかり覚えていただければと思います。はい、では今日は以上です。